ネル通りの方にお知らせさせていただきます。であのパネラーの方は先ほどご講演いただいたあの5名の方で、私あのこのパネル討論の司会をあの務めていた東京大学の原部さんです。よろしく。それであの、まあ、先ほど来聞いていてあのいろんな観点が出てきたかなと思うんですが、その反面ある程度何か皆さんの方向性が一致しているのもあるかなということで、あの最初はバトルもあるかなと思ってたんですが、どうもパネラーの方は割と一致している部分があるので、まあ、あのパネル討論を活発にしていくためにあのぜひあのフロアの方からもお願いしたい。で最初にあの僭越ではありますけど、私が、まあ、あの大型産科学技術というものとの関わり合い何年か持ってまして、考えていることを少しあの話をさせていただいて、あのこういうイメージで今日のパネル討論をやればいいかなという、ちょっと私 の, その少しインテンションハンな部分もご紹介してスタートさせていただきたいと思います。であのそれでオーダー型機関化技術というのは、まあ、先ほど来からもありますけれども、まあ、対象とする世界というものは、まあ、もうどんなものでもいい、実世界にあるようなものを、でそれをその世界で考えるのではなくて、一度抽象化してそれで次に、まあ、問題設定する、まあ、これが、まあ、モデル化にあたるところだ。で、あの北川先生などは特にこのモデル化のところをどうしたらいいかというようなことについて、まあ、中心的にある。でそのモデル化の後、まあ、大事になるのがそこでの科学技術を発展させるための新しい概念、そういうものを提案し、で概念だけではとどまっていてはいけないので、それをきちっとちゃんと取り扱いできるような、まあ、数学的なツール方法論を提供して、その分野を発展させるための新しい原理を導く。で、こういう手法が、まあ、一つ重要で、そこに数学が大きな役割を果たすということかと思います。で、ここで終わってては、まあ、数学ということで終わるんですけれども、実際にこれを実世界に戻していかない。で、そこはそれを、まあ、方法論、普遍的な方法論という形でまとめることによって、特に工学への、まあ、パスができる、まあ、最後にその方法論を具体的なものに適用していく、まあ、ここが特殊化になると。で必ずしもその最初に抽象化されたところのレベルの分野に適用されるわけではない。例えばあの小島先生から出ました、まあ、伊藤解析というのはもともとファイナンスのところで出てきたわけではなくて、ある意味自然現象も含めたランダムネスというものをどういうふうにモデル化するかということに出発を置いているんですが、それは1960年代でも私がやっている制御の分野でも、その確率制御というようなことでいろいろ研究がされて進んでいた。で今注目されているのは、まあ、たまたまそれがずっと回って右に来て、まあ、経済ファイナンスという分野で非常に有用なということです。でそれが、まあ、一つの例かと思います。そういう意味であのこの抽象化してモデル化して新しい概念を出す、そこで数学の力をフルに利用して原理を導いて方法論まで持っていって適用すると、まあ、こういうことを横断型機関化学技術ではイメージしています。で、まあ、まとめますと、横断型機関化技術、あ、それでまあいろんな分野、先ほど言いました統計とかあるいは制御とか最適化とかそういうのもをやりながら、対象としてはロボットなど生命、通信、ファイナンスとかいろいろあります。で、あのまとめていきますと、まあ、このワークショップの主体と言いますか、あの カテゴリーが知の統合ワークショップなんですけれども、知の統合を可能とするような普遍的な概念、原理方法論をその共通言語という意味での数学というものを使って、作り上げていこうということになった。で、その特徴を少し次のスライドで3つにまとめてみましたけど、我々がどちらかというと縦型と言っているような分野はどちらかというと個別的だけれど、その統一的に見ましょうということで、抽象化する。それと先ほどの講演の中で何度か出てきましたけれども、見えるもの見えないものという意味で言いますと、直接的にそれを取り扱うのか、ある意味では間接的に、で、見えるものをそのまま扱うんではなくて、その見えるもの のバックにある本質、見えないものをきちっと抽出しましょうということが特徴になる。例えば複雑なものを、世の中は複雑になっているから、複雑なものを複雑にきちっとやらないといけませんよというのはどちらかというと直接的で、そうではなくて複雑なものの本質を捉えて簡単にそれを扱いましょう。それはモデル化とかそういうことになります。そういうようなアプローチ。それからそういうことで必然的に短期的ではなくて長期的なビジョンに立ってやらないといけない。心当たりがその最後にちょっとここで議論したいんですが、政策というようなこととも大きく変わってくるかなというふうに思っています。で、そういうことでこの統一的、間接的、長期的というようなことで、王冠の中の一つの効果として、私ずっと考えているんですが、スパイラル効果というものを期待したい。それは従来の見えるものを中心とした、これも物を中心とした縦型、これちょっと奥行きにちょっと縦だから一応ちょっと奥行きにとったけど、見えないもの、こと横断型を横にとって、それが車の両輪のごとくうまくいく。小島先生の最初のところでは対立するようなイメージもちょっと抱かれた方もおられるかもしれませんが、我々としてはそうではなくて、縦型と横型というものが、車の両輪のごとくあるということで科学技術が発展していく。で、それがスパイラルのごとく、時間と軸とも発展していく。さらにその普遍性ということを通じて別の分野へ割と簡単にこう飛び火してうまく他の分野で発展、あるいは別のところで発展したり、またそれらがつながったりするよう、そんなイメージのものを考えた。そういうことで今日のパネル討論も後ろ向きではなくて前向きに、こういうスパイラル効果がこうより効率的に発展するようなことがどうあるべきか、各々の立場でどういうことをやるべきかというようなことが何かまとまって出てくれば、最初に、副会長の木村先生からご挨拶ありましたけれども、何か提言というような形でまとまっていくようなことができれば、いいなというふうに思っております。で、そういうことなんですが、それで、講演者の方々に先ほどから出てきた、3つを提案したんですが、今、講演を聞いて今日のパネル討論、こんな形で進めさせていただこうかなと思っています。で、A の新しい学問領域創出のために行うべきこと、これ非常に漠然としたことを言ったわけですけれども、先ほど最後に伊藤さんの方からありましたように諸科学の発展と、数学とか数理科学というような観点から少しもう少しその辺を議論させていただく。で、2番目として B と C を合わせて、横断型基幹科学技術が求める数学の役割とか数学者像を、いろんな立場から、先ほどありましたように数学者像だけじゃなくて数学者、数理科学者、王冠の科学技術者っているのかいないのか分かりませんけど、そういうもの、それからまた今回の講演者の中に含まれておりませんけれど、産業界の方はぜひ産業界の立場からご発言いただきたいなと思います。 で3番目は、まあ、それらをするための、まあ、政策のように官の方もとかマスコミの方もおられるかと思いますけど、ぜひそういう立場で最後のパートでいろいろご意見いただければありがたいなと。以上が私が今考えているパネル討論の構成です。先ほど言いましたようにぜひフロアの方からも積極的なご意見、あるいはむしろいろいろ批判的なご意見も含めていただければ、よりパネル討論が活発になるようになるかなと思います。ご協力よろしくお願いします。それではパネル討論の方に移らさせていただきますが、最初の一番目の、まあ、諸科学の発展と数学、数理学ということで、最後に伊藤さんの方で、ご意見いただいたんですが、最初の方にご発表された方、他の方のご声に聞かれて、少しもう一度まとめていただければ、それが一つの出発点になるかなと思います。小島先生の方はまず一つ。
私の講演の内容をまとめるほどの内容を話しておりませんので、今まで浜地先生と木村先生と田中先生と伊藤さんにお話しいただいたことについてちょっとコメントをさせていただきます。浜地先生には、数学を随分持ち上げていただいて、非常に感謝しております。3倍に増やすという話は非常に数学界の方としましても数学派の講演に向けての提言の中で数が少ないということを気にしておりまして、これからは数学を実際は 30% かもしれないけど3倍に増やしていく。ありがとうございます。から木村先生に科学の歴史につきまして、私初めて勉強したことがいくつも非常に難しく分かりました。ありがとうございました。田中先生には、統計が立場で非常に数学に影響されたのか、統計は数学の一部みたいな称されておりますが、実際はそうではなくて、統計というのは数学と匹敵するよりはむしろ大きいぐらいの分野、それの中で今日の話で特化数学を用いて感謝しております。伊藤さんに素晴らしいネーミングで深海魚と名乗ってます。一つだけ全般的にこのパネルだけではなくて、私が普段違う分野の方と話したりとに感じることをご連絡させていただきたいんですが、東古大の方で、ランダム学グループというグループを組んでまして、これは分野横断型で数学の方3名、4名かな、それ以外に計算機科学の方とか、統計の方とか、それから、知能システムとかと一緒にやっているんですが、それで年に2回あるいは3回フォーラムを開きまして、いろんな話を聞くということを聞かれています。その時にずっと感じていたことがですね、数学以外の分野の方というのは、数学者が、何でも知ってると思っているらしいんですが実は数学者というのはあんまり何も知らないということを皆さんご存知で、深海魚なので万能ではありませんので、今日のパネルでも一体何を言うんですか、私は分かりません。よろしくお願いいたします。
どうもありがとう。甘い先生、
はい、もうだいぶ喋りすぎてあんまり言うことも特には今ないんですけど、やっぱり例のひまわり型、大倉さんからの質問出ましたけど、あれはやっぱり非常に難しい問題があるんだと思うんですね。で、現状がひまわり型であることは間違いないと。で、それをどうやったら突破できるのか、なしは突破しなくてもいいのかという話だってあり得るだと思うんで、それがこれから非常に大きな議論になってくるんだと思うんですね。で、さっきですね、数理工学がしょぼくれてと言った途端に大変怒られまして、現役のそこの教授連が何名が来ておりまして、反論があるんだけど、これから教授会があるから帰らなければいけないと 俺たちは納得しだって言って帰っちゃいましたで、いやそれはそれでよくわかるんですが、何が昔と違うかっていうと、やっぱり昔は使命感があったんですね。だから工学の分野に対して、現代といっても20世紀半ばの数学ですかって言っても、 今なら現代じゃないかもしれないけれども、そういういわゆる古典的な微分方程式だけを使っていた応用数学ではない数学を使うということに関する非常に使命感があった。ここはどこでもやってない、ここだけでやるんだって使命感があったんだけど、今はそういう数学を使うのはある意味では当たり前で、ひまわりのどこにも入っちゃってるわけですよ。でそんな中でどういうことで求心力を保ってやっているのか、これが非常に大きな問題かなと思うんです。ただもう一つだけ私が今危惧していることは、やっぱりこういう話は本当にこういう議論が盛り上がって政策の場で実際に実行に移さないといけないと。で3倍と言っておいて3割が、まあ、これはしょうがないかもしれないけれども、まあ、そういうのにならなきゃ困るわけですけれども、それを仮に政策の側がじゃあやってみようと言ったときに、受け止めるだけの力量が研究者の側にあるのかというのは非常に大きな問題なんですね。でそのそれだけの力量がなければ、下手をすれば縄張れ争いになって分取り合戦になってみんなが絞っちゃうということが目に見えているので、それはやっぱりよっぽど腹を据えて考えておかないといけないんではないかとこういうふうに思ってます。
どうも、とりあえず一巡したいと思います。木村先生、特に横断型っていうことと、その先生言われた大三期学問と、その新しい学問創出というようなところで何かさらにコメントいただ
ければ。第三次部分というのはまだ見れたことはありませんので、ややのひまわり、私もそこに話持ってきて、
はいはい、
いや大変ショックといいますか、ああいう書き方があったんだなと。今の生物ではこうああいうのがあるんですね。生物学ってたくさん周囲にあるのにさ、タンパク質なんですよ。である現象にかかるタンパク質がその間にインタラクションがどうあるかってい こう線を引く、もう真っ黒になるような線なんですけども、そういうのであの絵を見たことがあるんですが、今日のような形で見たのは実は初めて、学問についてあったのに、私どもは実は食べてる方のこの二次元を使ってたんですけども、よっぽどあの方がいいですね。しかもあの中心にあるのが、私どもにとっては数学ではね、スリカメではなくて王冠なんですよ王冠カール技術なんですが、確かにああいうハブという言い方をされたのは北川先生でしたですね。そういう捉え方を今日は勉強させていただいたと思います。でやはり北川先生のところでも認識科学と設計科学というお話もありましたが、認識科学の方はもう科学としての何百年という伝統を持ち、その方法論もすでに確立されています。で設計科学といいますか、その価値に基づく科学ですね、絶対真理である自然というものがもはやそういう意味では機能しないような新しい科学における方法論を確立するということが我々に課せられた使命、つまり認識科学に拮抗しうるような設計科学、社会のための科学を作り上げるなければいけないと思っているわけですけども、やはりそこでは数理科学以外にはないですよね。基本となるのはロジック、論理しかやっぱりありえないと思います。でそれをこれからどういう形で確立していくかということが我々の課題かなという気がしてまして、それは数学のあるいは数学の数理科学の方々が持っている問題意識とかなりオーバーラップするんじゃないかと思っています。もう一つちょっとこの主題からずれるのかもしれませんが、小島先生が王冠が期待する数学者像というものについてちょっと問題研究されておられますので、その点について若干数学者に対する注文をさせていただいてよろしいですか。でもちろん小島先生その他 大多数の方々は違うんですけども、我が国の数学者が時々こうすごく我々に理解しがたいことをおっしゃる 大先生方がいらっしゃるんですね。の美しい数学は美しいからやるんだと、美的感覚が数学の本質であると、まあ、これは多分数学により美しい面があることは我々も理解してますし、それを理解することによって数学への興味が増すっていう数学への興味の持ち方があると思うんですが、ただ大多数の人にとっては数学はやっぱり美しいからやるんではなく、最初はですね、やはりロジックを学ぶ、普通、非常に普通の常識的な考え方からすれば数学の社会的機能をそういうふうに言っていただきたいんですね。非常に平易、ところが情緒であるとか、それから美的感覚、美を中心に数学を語られる方がやっぱり偉い先生の中で多いので、一般 の例えば高校生や大学生はそれに引きずられる面がひょっとしてないからあるのではないかと、もう少し平易に数学の社会的機能、つまり人々が交流し合う中での論理的な考え方、それを鍛えるのに学問であるということを言っていただければありがたいなという気がしておりますが、
ちょっとご存じで
変なこと言って申し上げ
る、やはり数学の役割というのは非常に幅が広いために、はい、今おっしゃるようなことが非常に重要な、そしてあるいはむしろ社会的に考えるとそういうことを強調しなければいけないということは分かるんですが、ですね、数学者の間で話をしていると、人間の脳の活動として右脳の活動と左脳の活動というのがありますが、ほとんどの数学者が数学は右脳でやるものだという。これは多分私個人だけじゃなくて、ここ今日は数学の方何人かしかいらっしゃってないけど、多分皆さん反対なさらないと思います。だからこれは真実というしかないので、仮に教育の立場だとかそういう場面にあった時にそういうことを少しオブラート包んで、それで論理性が非常に重要で、数学の売り物は論理であるということを言うのももちろん可能は可能だと思うんだけども、そっちにものをシフトするというのがやっぱり人間の本性に、特に数学者の本性に対してはちょっと方向性が厳しすぎるかもしれないという感じがしますね。
この点に関してなんかロアの方からあるんですか。東大理学部の深谷です。今の美しさに関してのことなんですけどね、最初の何でしたっけね、司会の原先生の書かれた文章の中で、世間からなんかこう実際のものからものが現実があって、それを抽象化して数学的なものがある、それがこうすって横に来て、そのがすぐに応用されるこれもあるんですけども、普通この横向きというのがですね、非常にすっといく場合というと、その深海魚のようにこうそこに張ってですね、1000年ぐらい経ってから行く場合というのがこれやっぱりあるわけですね。でこう それが一つあって、それは何しろ申し上げたかというと、数学者というのが現実に対応する現象に向かったときに、なんていうか受け止める側になっている、その現状が現実がこう全てあって、それをこうなんていうかどうやって体系化するかだけを考えるというわけでは必ずしもなくて、数学の側のなんていうか主体性がいつもやっぱりあって、それをこう受け止めた後で数学の立場で研究していくという、そのバランスがやっぱりあるんですね。でこう美っていうのはそこにやっぱり関係があって、実際のだからなんていうか数学以外のなんていうか実際もっとね、いろんなこの現実に関わっている学問の中では何を研究するかっていう原理っていうのは割と単純にあるんですね。単純にあると怒られるかもしれませんけども、やっぱりその例えばその役に立つっていうのは非常に分かりやすい原理があるんですけども、数学の研究の中にはそういう原理がない状況がやっぱりあって、つまり何をやったらば価値がある研究ができるかっていうのは短期的には見えないんですね。例えばだから1000年後に役に立つ研究をするときに何をしたらばね、どういう方向性を持ったらば役に立つかっていうのを考えなくちゃいけないときに、じゃあ何を基準にしますかといったときに出てくるのが私は美しさだと。だから美しさっていうのはやっぱり何が意味深いかっていうのを判断する人間のやっぱりその右脳から来る高度な能力だと思うんですけど、それがやっぱり一つの数学者の難しい問題を解く能力よりもむしろ本当は一番大事かもしれない、
根本的なもので、だからそれを捨てたくないというのはやっぱり私の数学者としてはやっぱりどうしても申し上げたいことです。
はい、私が一つだけちょっと私が出したのは数学者をというのではなくて、王冠がどういうことを目指すというかどういうアプローチかということを説明したもので、むしろあるね総合的にならないといけないなという気がします。木村先生、何か。
いや、おっしゃることは非常によく分かるし、我々工学者でもその何をやるべきかっていうことはアプリより役に立つからなんていう単純には考えません。それはやはりそこにもある種の美ってものがありますし、よく哲学の人はこのプロジェクトオリエントで、こう純粋科学の方々は有料式オリエントだなんてバッサリ自分される人がよく多いんです。あ、いるんですけど、我々も給料式オリエンテッドなんですよ。そういう面を必ず持ってまして、そういう意味のそういう分け方っていうのは非常にこう形而上学的な分け方でまずいと思ってるんですけども、今ちょっとそういう気がしました。私たちはの役に立つからパッとやるわけじゃ全然ないと。でそこに何をどう考えるかっていうその問題の間のインタラクション、我々の主体性も非常に入ってると。ですから数学がそういう面で非常にそういう要素が高いことは認めますね。ただ私の申し上げたかったことは、それは事実として、ただ社会的な発言をされる場合ですよね。そこを問題にしてるね。で数学者の方ってこうもう胸を張って数学っていうのはすごいんだぞという方はほとんどおられないんですよ。先ほどの小島先生もそんなに数学者はものを知ってるわけじゃないんですよとおっしゃる、謙遜されるのはいいんですけど、かなりそういうの背景というか全体の色調があるような気がするのもまたちょっと気になるところで、俺たちはすごいことやってるんだと、で ロジックは俺らのところから出たんだと、みんなもっと数学をやれよと、数学ってこんなに役に立つし面白いってことは私は言うべきだと、で美しいっていうことと、まあ、若干問題があるんですけど、面白いということを言っていただきたいということを社会的な発言の場として限定してお話したわけです。
ちょっと、はい、よろしいですか。いや、私もね、数学は役に立つんだって政治的発言としてやっぱり言うの悪くないと思うけれども、やっぱりみんな本気であんまり思ってないと思うんですよね。でやっぱり美しいからだったらやっぱ本命だしね。で、つまり論理の体系であるけど、論理の体系は無限個あるわけで、やっぱりやりたいのはその中でどれがいいかって、やっぱり本当にいろんなものが結びついて、わあこんなすごい美しい構造があったのかっていうのを後になってわかるんだけど、まずはそこなんだと思うんですよね。で数学者みんな、ね、そう言ってるんじゃないかと思うんだけど、隠してなくて。でただ私が気になるのは、で数学は裏にも歴史があって問題が深くていろんな伝統があってできちゃった、いやすでに出来上がってるんだけれども、面白いものは他にもいっぱいある。うん、でそういうことに、そういうものを面白さを数学者は殺しちゃってるのか、それともそれは底が浅いからまだまだ美しさが足りなくてつまらないからそういうことを全然やらないのか、いろいろ難しいんだと思うんですね。でさっき例に挙げた例えばフォン・ノイマンでもいいし、チューリングでもいいし、ホロモロでもいいけれども、彼らはやっぱり面白いと思うことには何でも手を出したんだと思うんですね。でそういう数学者はつまり非常に例外でいないんだというのか、もっともっとそういう人をどんどんどんどん作っていくべきなのか、そんなつまんないことをやってると本当の深い数学ができないから、そういうことはやっぱりやんない方がいいんだと。二流の人はそういうのやってください、一流の人はそんなというような教育をこれからもしていくべきなのか、私どっちが分かんないんですよ。でそれ一体どうなんだろう、こういうことなんですね。
伊藤さん、何かその辺で今までのこの3年間
そうですね、非常にいろいろ難しい問題だと思うんですけど、今甘利先生がおっしゃったことは純粋数学を ガーッとやっていく人たちを数学のトップの人たちっていうのはまあ今の現実だと思うんですね。応用数学をやる、応用に向けたような数学をやるっていうのも数学のトップレベル の、 あの知識を持った人がやるべきではないかっていうのは確かに非常にそんなような気もします。で実際その欧米の状況を見てみますと、あの非常にその才能を持ったトップの数学者たちがあの同時に応用の方にも手を出したりとか、非常に、横に学問 の、 その学際領域ということも飛ばして、例えば数学のバックグラウンドの人が生命科学にちょこっと手を入れてみたりとか、そういうことを盛んにやっていらっしゃるようなんですね。でそうなるとじゃあということで、この大きなその欧米と日本の違いは何かっていうと、やはりもしかしたら教育システムかもしれないと。ですから日本の数学者も実は一部の数学者たち、トップの中の全員が行く必要ではないです、ないですけども、かなりの人々はそういうその能力を持ってらっしゃるけれども、それを発揮したりとか自分の中であるっていうことを気がつかずにあの過ぎていってるって可能性が非常にあるんじゃないかと思うんですね。それはあの日本の中のシステム上の問題で、それが見えてこない、それに気づくようなあのそういう場がない、そこにもしかしたら問題があるのかもしれないとは思います。ただあの今いるその既存 の、 その純粋数学者たちを無理やりそういうところにあの応用に行けということは、私は政策的に無駄なことだと思っていて、というのは NSF とか NIS とかいろんなところでその、政策を考える上で一番重要なことはアカデミックの側からの、意見なんですね。だから政策が勝手にその決めてあのこういう政策をやるんだということをアカデミック側にバンと示すわけではなくて、 NSF の場合は確実にそのアカデミックの側からあの要望というのを出してもらって、それに沿うような形で政策を取る、行うということをやっているので、日本もそうするべきだと思っています。
あの数学者対非数学者という講座あまり良くないと思うし、これあの小山先生とあの提言を出されましたけど、それと絡めてちょっと今の感じに何か、いや、出なくてもいいです
あの少しちょっと話を前に戻させていただきまして、あの、まあ、ある意味で、また数学やってる人たち の、 なんかあの比較的あの人格に近いような感じになってしまうんだけれども、あの井上先生も今天井先生も ある意味で、数学今の通学界というかな、純粋数学という言葉を使われてましたが、そういう、まあ、特に日本数学界のメンバーの大半の方がされている方が、まあ、他に目を向けてないのではないかという指摘があるような気がするんだけれども、あのなんていうんですかね、あの数学の学問 の、 あの、まあ、題材の見つけ方だとかそういうのというのは、まあ、ある意味で何の縛りもない。そのためにあの例えば非常に手前に戻ってしまうと、も自分がなぜ数学をやっているかということに対して使命感すらあまり感じてない、まあ、単に非常に簡単に言うと面白いからやってるというようなものが結構大きいんですね。でそれが、まあ、ある意味で深い数学だとか、それから幅広い数学を作っていく原動力になっているという意味で、伊藤さんがさっきおっしゃられたみたいなことというのは、まあ、ある意味で政策的に動かせる部分もあるかもしれないけど、大半は多分難しいだろうというと、それから、まあ、なんていうのかな、実際にもう少し数学者あるいは数学数理科学の関係者が日本全国でもう少しこう増えてくれると、あの天井先生のご意見とか木村先生のご意見とか吸収できるほどのポテンシャルが日本に出来上がると思うんだけど、今は必ずしもそういう状況ではないというのが我々の理解で、それをまとめたのが、まあ、数学界の提言です。で提言の一番の腰は多分あの関係者を増やさないとこのままだと大変なことになる。
どうもありがとう。あの小島先生が本日発表した一つのあれは、何年か前に、まあ、実はあの私と一緒にあの少し仕事をしたことがあります。ですから小島先生非常にある言葉は悪く入水数学的してやっておられるんですが、まあ、我々工学の立場からの問題をについてあの、まあ、一緒に仕事をする機会があります。そういうことで あんまり1か0かっていう分け方は、まあ、されない方がいいのかなという。フロアの方から他に
数学あるいは論理、木村先生の一つの主張というのは、まあ、その論理ということを基礎を置いた科学、まあ、それの発展の重要性ということを述べられているかと思いますが、ご意見ございますか。
それでは、まあ、今のお話に少し関連したものですが、例えば論理という話もありますけれども、まあ、それからあの、まあ、数学、純粋数学の方がですね、例えば1000年後に役に立てばいいという形でやられるのはそれは結構ですけど、まあ、ただその話をここでしてもあんまり意味がないわけで、だからもうちょっとこう役に立つとか世の中と関連した部分で言えばですね、例えば甘利先生、まあ、お話されましたけれども、ちょっと話としてですね、情報システム研究機構の機構長は堀田先生っていうのは遺伝研の所長だったんですけどね、最初に交渉するときにやはり自分としては統計っていうのは人間の脳の処理をもし定式化したものだと思っていると。で、まあ、それだけに限らずですね、やはり生命科学、今後数学と統計が必要になるからぜひ一緒にやらないかというような話があって、まあ、一つの機構ができていたんですけれども、まあ、そういう意味でですね、必ずしもこう従来のロジックだけ書けるかどうか分かりませんけれども、その人間の柔らかいいわゆる処理ですね、情報処理まで含めた形で数学の方でやっていただきたいという期待は外の方にあってですね、やはりそれに応えていくような形でやっていかないといけないんじゃないかというふうに思ってます。で、そういう意味で、まあ、統計っていうのは一つは終戦直後にですね、社会運動にもなって第一のこう黄金時代があって、それからまあかなり衰退した気味があったんですけれども、やはり世の先ほどお話したようにですね、世の中変わってで統計っていうのは、まあ、データに基づく推論の方法の学問と思ってますが、世の中が非常に変わってきている、問題も変わるしデータの環境も変わっているということでですね、我々自身はこれからがチャンスでいろんなやることがあるんじゃないかと思います。で、同じように、まあ、広くすべての数理科学でですね、まあ、今後世の中に何を期待されているか考えていけばやるべきことあるし、その中でやっていくことはいつでもあるんじゃないかなと。で、それで一方で先ほど言ったようにですね、個人的にはまあ純粋数学の部分はそれなりに勝手にやってて一向に良くない問題ないし、まあ、それはそれで非常に貴重な存在だと私は思っています。
フロアの方からこういうテーマをとかっていうどなたかご指名いただいてもいいですし、ご質問あるいはご意見をつけていただければと思います。いかがでしょうか。はい、
東京大学の、佐藤と申します。まあ、若気の何とかとか言うことでちょっと高名な方々に質問させていただくことをお許しください。結局甘利先生とかは30年の刑だというふうにおっしゃっています。で、皆さんのお話を聞いているとですね、まあ結局これは例えばその長期的な視点で見た場合には、教育問題、どういうふうにやって人材を育てていくのかということに、まあ、あると思うんですね。で、そういった時にですね、今これは応換数学ということで、まあ、数学ということをテーマにしていますが、しかしもちろんその数学がじゃあ本当に重要なことなのかということに関しては、まあ、確かに僕も数学とても重要だと思いますけれども、じゃあその例えば、素晴らしいことの発想力を持ったような人間を育てるためにじゃあ逆に今度数学だけをやらせればいいのかというと、そういうわけでもないと思います。例えばダヴィンチ、まあ、古い話ですけれどもとかだったら、芸術、数学、工学もう全てをもう統合したような中で発想を行ってきたわけだと思うんですね。で、まあ、そういう人材を例えば日本の中から輩出しようと思った時に、じゃあ数学教育をじゃあこれからやるんだと言ってそれだけをまあバーッとやって本当にいいのか、まあ、その辺についてちょっと ご意見を伺えればと思います。
難問で非常に難しいですよね。どう答えていいか分かんないんだけれども、やっぱり面白いものは面白いんだという心がみんなあるわけですよね。で、数学的な仕組みっていうのはこれ非常に面白い。で、情報の仕組みも面白い。で、生命の仕組みでも物の仕組みでも面白い。で、それを全部一緒くたにできるかっていうとなかなかそれは非常に難しいですよね。でね、だから今の純粋数学がその数学を特に歴史の重みを持った数学を体系化してこれは非常に面白いと思ってやっていくのは非常にいいと思うんだけども、見方を変えて言うと数学的な考え方の面白さっていうのはいっぱいある。情報を対象にしてもいい、生命を対象にしてもいいと。だけどもその中で出来上がった数学を対象にして数理化学をやるっていうのがある意味では一番確立しちゃった道なんですね。で、それ悪い言葉で言えば干からびちゃった数学を未だに対象にして数学をやってる。で、それ干からびた分だけ深いし広がりを伝統もあるしいいんですよね。で、そうでなくて人間の心のものを考えて論理的に体系的に認識する面白さというのをどう教育していくか。で、それ全部何でもダ・ヴィンチの時代やったら何でも面白いのみんなやりなさいでよかったと思うんだけども、この現代それは非常に難しいですよね。だからそうするとこれからの教育体制だと、なんていうか、その王冠型というかね、王冠型というのを専門集団として成立できるのかどうかっていうのはやっぱり未だに問われるんだと思うんですね。で、それぞれに生命だ情報だ物質だという専門があって、そのひまわり型でその中に数理的な思考は面白いと感じる人たちがいて、それがこじつてしまったという現状はやっぱりまずいと思うんだよね。となるとやっぱり二重の組織みたいなものができなきゃいけないのかなというような感じなんですね。で、うまい解決策ないんだけれども今の現状はまずいと思ってます、どう見ても。で、どうしたらこれが突破できるのか。で、これは数学の人にも本気で考えてもらわなきゃいけないし、そうでない我々の側も本気で考えなきゃいけないことなんだと思うんですね。で、私は変なことだけれどもいい加減な人間ですから、日本にいると私を数学者と思ってくれる人は数学者の中には一人もいないんです。あなたは数学の人じゃないかとか、時にはですね、あなたは一生懸命数学を勉強していろいろ応用しているそうで、それ分かんないとかあったら聞いてください、教えてください。こういう意味で、あ、そうですか、じゃあ微分化のこうこうこうでこれ分かんなくてもいいんだけど、こういうことがちょっと分かるといいっていうと、いや、それは難しいです、無限次元微分がまだ完成してないんでそういう質問には答えられませんと。やっぱこれが数学者じゃ困るんですよね。で、外国に行くとお前は数学者だからってこう言われまして、それが一種の隠れ身ので、言い方を変えるとお前全然役に立たない抽象的な難しいことばっかりやってるではないかと、こういうことでもあるんですよね。で、その常にそのジレンマ非常に難しいことだと思ってます。ちょっと答えになってるかどうか分かんないけど、なんか難しいことは控えたんです
よ。まあ少し後からちょっと見ましたね。木村先生、何か関連して。
今の ご質問で、まあ、私は実は制御工学をの中でも制御理論というのを何年もまたやってきまして、ある意味ではある問題が非常に詰まった段階では多分私は数学者の方と同じだと思うんですね。心理状態は解けるか解けないか分かんない、だけど解かなきゃいけない、もう寝ても覚めても一つの定理の証明を考えるっていう、そういう意味ではあんまり変わらないんじゃないかっていうことが一つと、それから数学者とおそらくものすごく違う点は、戦うべき相手が周りにいっぱいいるんですね。お前らのやってることはやってんだらないよとか、こんな 論文書いて全然誰も理解しない、もうあんた方のグループの人あんまりこの雑誌投稿してほしくないんだけどなとか言われるわけですね。特に会社の人ではそういうのが強かった。そういう方々と戦う、まあ、戦うというと大げさですけども、ね、こうして我々の研究の重要性というものを位置づけていくというのに非常にあの力を注がざるを得なかったということが一つと、それからもう一つは今私生物をやってるんですよ。で生命科学とこの数学っていう問題、実はこれ全然簡単じゃないんですね。もう言葉で言うと生命科学の方々は数学を必要としていると、先ほどちょっとの北川先生おっしゃったんですけども、私の実感はまだまだです。というのはもう基本的に大きなギャップがあるんですね。つまり生物の方々っていうのは特殊例なんですよ。特殊な問題、ある具体的な問題を解く、そこに何かの未知のものを基地にするということに全力を注いでこられている。つまり多様ないろんな現象がありますね。その一つ一つが生物学者にとっては非常に重要なんです。で我々は逆なんですね。個別の問題解いてもしょうがないと思っちゃうんですよ。一般論を構築しなきゃいけない。ところが彼らにとって一般論というのは、まあ彼らって言ってもいろいろいるんですけども、まあ、本当の上質の生物学者でもそうだっていう意味で申し上げますと、一般論というのはピンとこないんですよ。一般化して 何の意味があるのと。ですから雑誌に論文なんかも非常に厳しいんですね、一般論。まあ、最近はようやく出てき始めました。で、この原先生が書かれています個別的と統一的、このギャップというのはおそらくの我々数学と諸科学とのギャップに通じるものがあります。で、我々もですから個別両方歩み寄らなければ、個別の現象に対してちゃんとした説明を与えるような理論でなければいけない。単なる抽象的な理論ではダメ。それからその個別の生物学者の方はやっぱり一般論が重要だと、今は一般論を解かないと生命現象というのは分かんないんですよということを理解してもらっていい。生物という点側面を取り上げると両方は理解する、つまり深海魚、どっちが深海魚でどっちがカニかよく分からないんですけども、やっぱりカニ両者の壁はかなり本質的なレベルであるんですね。最も上質の研究者がそうなんです。それは学問の性質そのものに根ざしているという意味で、学問の、まあ、融合とか知の統合というのはそう簡単ではない。ただしそれをやってのける必要があるし、やらなければこれからの科学はありえないだろうということは思っております。
その時に、まあ、今日のテーマである数学っていうのがどれぐらいパワフルな、そういう生物学者と対峙されたときに、それについての展望、
私はそこまで述べるだけの力量と知識がないんですけども、その数学はもう非常に使われております。例えばネイチャーを見ても皆さん方の目に触れる部分は数式なんかほとんどないんですよね、ほんの3、4ページ。ところがあのバックグラウンドにはそのサプリメンタルインフォメーションという形で電子的に手に入る情報がどっさりあります。そこはもう数式の束で覆われているというような論文が珍しくなくなってきます。ですから数学を理解しないと生物学の最先端になかなか届かないという認識は次第次第に増えてきていると思いますが、本当に数学が生物学の根本問題を解けるのか、特に将来至るのかということについてのはまだまだ懐疑的だろうという気がしております。
それは新しい数学の問題なのか、新しい数学を必要としているということなのか、まだ そのレベルというか、
だ
けど私で言いますと、そのフォーミュレーションできるところまで行ってない。
いや、少なくとも例えば揺らぎの研究においてはかなり最先端の数学が使われている、例えば思いますし、他もそうだと思います。非線形ダイナミックスというのの相当レベルの高いところが使われています。で、おそらくそこからまた新しい数学が生まれる可能性もあると私は思っています。
フロアの方で今のようなコンテキストで何かを研究されているとかそういう方が多いと思います。はい、
東北大学の深山と申します。先ほど木村先生 あのご指摘に、まあ、対応するのかもしれないんですけれども、そういう統一的な、記述を行っていった場合に、まあ、それが、今後ともその生物学で出てくる新しい知見と矛盾しなければいいんですけれども、それが何かの話でコロッとひっくり返ってしまうということは、まあ、最先端の分野であってもその生理学の方でもどんどん新しい知見が出てきますし、そのあたりがせっかく統一的に記述しかれたのにそれがあっさりひっくり返ってしまうとか、そういったものってのはいかがなんでしょうか。
当然あり得ると思います。今生物学において理論家が求められていることは仮説を定義することだと思うんですね。実験屋さんにこういう実験をやったときにこういうものが見つかるはずですよということを定義する。かつて物理学、理論物理がそうだったようにそういうことを定義することだと思います。でそれができれば、しかもそれが的中すれば理論というのの進化が分かると思いますし、的中しなくてもつまり今おっしゃったように後の実験的な事実が理論を整合しなかったも、これはこれで理論が役割を果たしたと言えるんじゃないかなという気がしています。
あまりシステムバイオロジーとかっていうキーワードが出てきましたけど、その辺で、
いや、だから生物と数学ってやっぱり難しいんですよね。で、例えば数理の科学なんて偉そうなこと言ってるけれども、それが3つとか4つの方程式でね、脳の仕組みが分かるかってこんなことはありえないですよね。で、ただ今の数学の最先端、もう数学が足りないからじゃあ高度なやつをどんどんどんどん持ってくればいいのかっていうと、そうじゃないんだと思うんですね。で、結局必要なのは数学的な考え方が非常に必要なんだということと、から生物生命現象の数学的な理解っていうのは多分個別に個々の細かいデータに基づいた理解ではなくて、相当抽象的なレベルで生命が生存していく仕組み、脳が機能していく仕組み、それが抽象的なレベルで理解されて、それが現実にバイオロジーの材料を使ってインプレメンテンスインプレメントしたこの世界の在り方っていうのは、そこに細かい話が入ってくるんだと思うんですね。だから細かい話からうんと抽象的なレベルに飛ばさなければ数学の的な思考の使い道がないんではないかと。でよくそれは現実から離れた嘘だって言われるわけですよ。だけども三角形の内角のは180度だって、そんな三角形現実にないんで、であれはまだ抽象のレベルに当たらないかもしれない、近いやつ書けますから、やっぱり生命現象はもっともっと大胆な視点から抽象化が必要なんだ。でそれに伴って、まあ、数学の見方も変わってくるんではないかとこういうふうに思ってるんですけど、
何か関連するご意見とございますか。あるしてその遺伝研との融合といいますか、その共同的なもので何か新しい数学的なもの、そういうような可能性、
その、まあ、それほど大きな話ではないですけどね、やはり実際バイオの方の方とやっててやるべき問題っていうのは従来の方法では全く適用できないような問題が出てきますから、やはりそれを解決していく、状態ですね現在。まあその中でより新しい発展がまとまって出てくればいいんじゃないかと思いますけど、やはり我々は地道にやっていかないといけないと思ってます。で、まあ、数学者全てがそうだとは思わないんですけど、少なくともですね統計科学の研究者は昔今度京都市を取られた赤木さんが我々に現役の頃に言われたんですけどね、やはり統計科学の研究者は3倍研究しないといけない、それは数理の研究、それから実際の領域分野の研究ですね、それもちゃんとかなりのレベルまでやらないといけない、 しかもその2つをやっただけじゃなくてですね、やはり自分で計算してデータ解析する、そこの3つですね、それをやはりかなり一流のレベルに近いところまでいかない限り成果が出ないんだと言ってました。で、3つ全部やったらできるかどうかは別として、やっぱりやらないと非常に成果を上げた赤木さんのような方はそれを実践されたんであってですね、やっぱりおそらく物理科学のかなりの部分は同じことが言えるんだと思うんですけども、そういう覚悟でやらないと単に応用よって言ってもね、ダメなんじゃないかなと思います。
その観点は多分一人の努力でっていうよりも、むしろちょっと最後のところのテーマにしたいんですけど、やっぱり環境をどう設定するかというようなことが大きいのかなということで、伊藤さんの報告の中でそこが日本とあるいは欧米との一つの差になっているかなという、ちょっと最後にまたあれしたいと思います。それで時間もだいぶ経ってきましたけど、先ほど言いましたようにもうだんだん2つ目の方に入ってますが、企業の方から何かここでご意見、もうそんなバカな話を、全体が深海魚という話をしてるんじゃないかというような深海魚の中の深海魚をやってもしょうがない、何かございませんでしょうか。どんなご意見でも言えるかな。林さん、何か結果の意見です
ね。
はい、はい、じゃあ学生、はい。
教育の問題が繰り返し語られてきたので質問です。大学における数学教育が大切だとパネリストの方も繰り返し述べられていますけれども、例えば今から大学における数学教育を拡充するとしたら、どのようなことを新しくしようと考えていらっしゃるんでしょうか。具体的に言いますと、私は今工学研究で数学を使って研究を進めているんですけれども、工学系の先生が数学の講義をすることはありません。で、数学科から先生を引っ張ってくると数学科の先生の講義はさっぱりわけが分かりません。で、その講義を理解するためにはすでに自分なりにその数学を勉強していないと数学の先生の講義の意味が分からない。で、そのギャップを埋めてくれるような先生が新しく投入されるというようなことはあるんでしょうか。
まあ、小島先生から
私は東工大でいうと情報科学科というところで数学関係の講義をしています。で、一応多分学生さんたちは理解してくれたと思うので、先ほどの方の質問にもありましたが、関係するんだけど、どうしてそういう問題が、例えば東大ですよね、
はい、
どうして東大でそういう問題が起きるかという東大に限らないことなんだけれども、一般に非常に工学部の大きい大学のところというのは教育体系に関する縦割りというのがものすごく強いんです。で、それ縦割りが強くなると、教員の間での、例えば工学部の方に、数学科の方が教育に行くときに、その工学部の事情だとかいうのを意思疎通というのが思ったことはない、そういうことがバックグラウンドに関する誤解だとか、そういうのを含めて、例えば私のように最初から情報科学科に所属していれば、情報科学科というのは一体何やっているかというのは分かる。言い方を変えると、こういうことを言うと怒られるかもしれませんが、工学部にどんどんどんどんもっと数学の方がいっぱい行くと、今の問題が随分解消すると思います。
よろしい納得されましたか。
これもちょっと難しいんでね、長期30年後はそうかもしれないが、10年後ぐらいだと一体どっちがいいんだろう。数学科の先生に来てもらうのか、工学部の先生でね、数学が好きで好きでたまらない人結構いっぱいいるんですよ。そういう人にさ、やらせて、でやっぱり授業が多くなっちゃうと嫌だからね、他のものを免除してあげてやって、でなんとなく数学の心というものを 分かってもらえたらいいんじゃないかなって。難しいんですよね、数学の心は何かって言われてもね。だけど今あるカリキュラムって何でしょう、線形代数と微分方程式が大きな二本柱で、あとあんまりないのかな、学部教育だったら。だけども例えば幾何で言えば普遍性というものの見方だとかね、いろいろ大事なことはあると思うんだよね。でそういう数学の心みたいなものを、難しいことを言わないけれども嘘じゃない、つまりテクニックのとしての数学ではなくて、考え方、物の見方としての数学で、それもある程度の微分方程式解けるとかね、そういうテクニックもないとやっぱり身につかないことは確かなんで、あの講談だけやってもしょうがないんだけれども、なんかそういうふうにならないかなという気がちょっとするんですよね。
たくさん多分大学の先生方おられる、フロアにおられるかと思いますが、何かご意見いただけると。はい、
あ、すみません、あの東京大学の石井と申します。あの、今の話を伺ってですね、思ったんですが、私あの北米の大学2つほど所属したことあるんですけども、そちらではあの、まあ、数学科で、私電気工学科にいたんですけども、数学科ってかなりあのオープンな存在として大学の中にあるという印象を私は持っています。何かと言いますと、まあ、電気工学の学生であっても、まあ、マイナーとして数学を取り組むとか、あるいは工学系の中で確率の授業っていうのは当然あるんですけども、そういうものを受けた後で、専門的にやりたい人は、じゃあ数学科のこれこれの授業に行って受けてくださいというような指導っていうのは結構あった。まあ、そういう何かこう、数学科がなんかこうもっと少分な課題としてあの今の中で出てくるということはあり得るのかなということをちょっとあのまあ私あのちょっと聞いてみたかったと、それとまあそういうやり方っていうのは今あの今あの前半の話でかなりその関係者をに増えていただきたいということがあったと思うんですけれども、まあ、こういうやり方でやると数学に割とその専門家に直接指導するあの学生ですけども、まあ、そういう人は全体としてはこう増えていく、まあ、一つのやり方じゃないかなと思うんですけど、あのもしかしたらその政策的にもこういうことが関係するのかなと思ったので、どうしたいです
か。伊藤さんの方 の, その調査でその絶対数が少ないっていうのあれもあったと思うんですが、今言ったようになんかそのそういう制度的なものとか割合とかそういうのって何か。
ですね、あのまあ、ちょっと一般的な話からしますと、あの今そのどの科学も結局非常に細分化されていて、さらに非常に進んでしまっているので、結局 それぞれの違う分野の人たちとその話をする、共同研究するためにもカルチャーと言語が違ってしまっていて、そうすると結局そのもうディスプリン自体が違うというところでなかなか融合できないという問題が一つあるということで、それやっぱりその大学の教育の中であのおっしゃっているように結局クロスで何というか、日本は取ることができない、いろいろなその分野をあの例えば、機械工学科の方が数学を取る、生命科学を取るというその一つずつのものを取ることはなかなかできないと。ただそれもだいぶその改良されてきて、いろいろそのミクスで取れるようになってきているのもありますし、大学によっては大学院教育からですけれども、数学の人、生命科学の人、あの、他の物理や科学の人たちを、まあ、なんていうか小さなグループにしてそれで共同研究をさせるという試みをされています。あの広島大学の方ですけれども、という形で、あの実はあの地方の大学の方からだんだんそういう数学を起点に足を置いた教育プログラムというのは進みつつあるのではないかというのが私の実感です。で、旧大の方でもあの産業とあの数学を結びつけるというようなプログラムが、確か今年から開始されていますし、非常にそういう話を最近あのよく耳にしますというのは、あの私の方からそういうのを探さなくて、私の方に話が持ちかけられるということが非常に多いので、あのこういうことをやっているので知っておいてくださいという形であるので、実は日本 それぞれの大学がちょっとずつ変わり始めているのではないかなと。あと聞いた話によりますと、東大の方では確か本年ですかからその生命科学の履修の方にその数学をあの呼び寄せると、そういうような試みがスタートしたということも聞いてますし、まあいろいろ動いてるんじゃないかなということで、実はその政策で今後何かせよというよりも実は持ち出し的に動き始めていると というような状況だと思います。
どうもありがとうございます。はい、
二ちの林ですけども、先ほどから我々数学といいますと、そんな非常に何ですかね、造形の塔のまたですね、奥なるという感じをですね、私学生時代に思ったんですけども、先ほど話しましたように、欧米なんかでは数学科の中にコンピュータサイエンスが昔あったとかですね、あるいは先ほど名前先生が言ったように、数学科から数理学部とか、もうそういうような形に広くしていてですね、で今の私なんかも工学部におったんですけども、私は工学部に入ってですね、ずっと卒業研究をやっていると、ここ工学部なのか、なんか数理的なことをやってるなって印象を持ったんですね。で一方、本当の工学部でもっと別のところにあるんじゃないのかなって印象を持ったりしたんですけども、ただ最近は知りませんけども、その工学部と言いながら非常に数理的なことをやってて、で数学科は非常に純粋数学のことが入り込んでいると、それもちょっと工学部はもっと産業界によったようなことを含めたことを言い合ってですね、いやサイエンス系はその先ほど話に言われた講義の数理科学部という形にやっていくと、先ほど の工学部からその数学系に入った時に、何も純粋数学ばっかりじゃなくって、今言われている数理科学を含めたものにも身近に入っていくんじゃないかなというような気もするんですけども、その辺はいかがなんでしょうか。
天海先生ですね、20構造です、どなたでしたか、数学の20、まず天海先生、
まあそうなんですね、
それがうまくいくかどうかわからないという、
だから数理学部にしてしまっては、私はしろと言ってるんだけども、数理学部にしてしまって現実からの目がかえって切れてしまっても困るという気がするんですよね。だからそうすると、一人の例えば学生もそうだし先生もそうだし、両方に所属してね、どっちが主だと言わずに両方とも主なんだというぐらいの形になっていかなきゃいけないのかなと思うんですけどね。
反対にですね、昔情報工学先生がありましたね、情報科学、情報工学科があって、でその頃私見てて、工学科と言いながら非常にサイエンスなことばやってるなって一時期冷やしたことあったんですけども、最近はそこは情報科学科になって、その生命科学とかですね、いわゆるもっと講義の情報を扱う科学として扱って、その中でコンピューター系の情報も扱うし、生命情報も扱うしという、私はそれは非常にいい形だなというふうに実は思ってですね、で最近も話聞くと、そこからまた新しい COE の話が出てきてるんですけども、そういうのもやっぱりそういうように情報をコンピューターの狭い意味からもっと広げて一つの大きな研究家にしたためにいろんなコミュニケーションができているというようなこともですね、伺っているんですけども、同じような意味でですね、先ほど言われた数学科から数理学部としてそこを広くしていくことによって、その、まあ、産業界であれより産業界よりの工学の方もそちらにいろいろ話をしていくというようなですね、ことになるんじゃないかと。今の理学部の数学科だとなかなか近寄りがないというですね、もちろん企業の中でも数理科学をやっておられる方が純粋数学の方に行くことがあるんでしょうけども、もうちょっと現場よりから言いますとね、なかなか近寄りがないというのはあるんじゃないかなと思うんですけども、
二重構造とちょうど対極でもないですけど、小島先生がおられるところが数学とコンピューター科学と、まあ、OR の3つで対価っていう、それでそれが多分小島先生ちょっと他の方と違うのかなっていう、さっき紹介した私もそういう関係が、まあ、若干ある。その辺小島先生、
もし原先生がね、
はい、
小島先生が純粋数学におられたら、はい、そういうことができないかどうかという見方で、
間に OR の先生が入ってるんですね。で私とも う一人の小島先生なんですけれども、という関係だったんですけど、その、まあ、少し時間もあれしてきましたので、政策的な観点でという方に移らさせていただきたいと思いますが、その辺その数学者あるいは我々王冠応用する科学者というものを取り巻く環境というものを まあ、どういうふうにしたらいいかという方にシフトさせていただきたいと思いますが、その小島先生のその経験、他の数学科におられる先生と今おられる違いで、その辺の今後どういう方法があればいいか、まあ、数を増やさなきゃいけないということは多分そうだと思うんですけれども、
数学科の提言でもこの部分については、まあ、ある意味で課題として挙げているんだけど、どうしてもなかなか具体策というのが使えます。で、現状で申しますと、私の言うところは先ほど原先生からご紹介があったように、数学の方と OR の方と経済科学の方が3分の1ついているところ、やっぱり何て言うんですかね、人が集まると数の論理みたいなのがあるから、まあ、どういう形で大きくしていけばいいのかというのは、ある意味でやはり天海先生がおっしゃるように、非常に理想と大事な方が大英断を持って、やっと決めていただかないとどうにもならないということがあると思うんだけれども、多分一番日本の現状でいうと、その例えば数学みたいなものは理学だとか工学という分類に比較的なじまないというのが一つと、それから縦割り制度というのが、まあ、ある意味で学科の縦割り制度というのが、まあ、多かれ少なかれ数学みたいな学問が必要されている部分に、まあ、細かくケアをすると思うと、やっぱり制度自身がなじまないというところがあって、伊藤さんがさっきおっしゃったみたいに、いろいろな各大学での取り組みというのは出始めているので、もうしばらくすればどういう形が非常にベストなのかというのは出てくるかもしれない。あとこれは廣中先生がおっしゃったことだけども、数学の立場からすると、今の日本の教育体系からのお考えの時には、教養教育というのを元に戻るのではなくて、新しいタイプの教養教育みたいなことを真剣に考える時期に来ているだろうと思います。これを具体的にどうするかというのは全く私には分からない。
とそれに関して伊藤さんの方から何か、これ今後の何か新しい方向性とか、
私はポリシーメーカーではないので、はい、政策的なことは全然言えないですけれども、ちょっといろいろアメリカと その状況と比べると日本の状況が非常に不思議だなと思ったのは、アメリカは実は7月にいくつかの応用数学の研究所を数学者の2名の方と、政策研究私どもの私を含めてもう1名で2名2名で4名で見学してきたんですね。でその時に非常に思ったのは、応用数学の研究所、ニューヨークにあるクーラムと、さらに UCLA の IPAM、ミネソタの IMA という、もっともっとたくさん応用数学の研究所があるんですけども、そこのところで非常に驚いたのは、全然違うような、例えば生命科学に関しての1年間 その研究するタイトルとしてテーマが挙げられて、そこに皆さんが集結して研究されるんですね。でその時はすごく大まかなテーマをボンと立てておいて、その中で個別なテーマっていうのはあんまり限定しないんです。で中で研究者同士がいろいろな、最初はそれこそノリチが全部すごく離れているので、それぞれの人たちが今こういうところが研究のトピックスであるという、キーなところであるっていういろんな講演を全部して、それでお互いにある程度の知識レベルが共通したところで次に共同研究が行くかどうかということで、別に誰も強制しないわけなんですけどっていうような試みをすごくたくさんやられてるんですね。でそれからすると日本のその試み非常に私遅いと思ってます、実は。でそれはこれは政策がやるものではなくて、研究者、大学の人から、大学人から始めるべきことだと私は思っているので、そういうそのアカデミック側からの、その発信とアカデミック側からの、その、試みをやはり待ちたいと思います。
私の個人的な感想だと、いや確かにそうだと思うんですが、それが日本のある意味で官の縦割り的な壁が厚いがためにそれなりに声は出してるんだけど、必ずしもそれがうまく吸い上げられてないんじゃないかなという気も若干しないわけでもないんですが、その辺は
縦割り的っていうことなんですけれども、例えばそれが、教育の問題、その文科省であるとするならば、これは他にこの問題関係は厚生労働省関係ないです、経済産業省関係ないですか、ただ一極なんですね。でかつ独立法人化したので、もう個々の大学に全てその、やりたいようにということはないですけど、そういう形でもう以前よりはもうかなり広くなってしまっているということは一つだと思います。 ただこれに関しては文科省側の政策に関しては私は政策研究という立場で見てみても、もう法人化してからはもう個々の大学がある程度責任を持ってやっていくということなので、ここに障害というものはほとんどないと私は思っています。でただもしそこに障害というのがあるであれば、それがアカデミック側からこういうところに今の制度でうまくいかないので変えた方がいいのではないかというアカデミック側からの発信というのは重要だと思います。でアメリカの場合の方ではそういう例えば制度を変えたいどうのこうのしたいという政策を誘導するのは全部アカデミック側からです。ですからそういうやっぱり流れをもっと強くしていかなければいけないんじゃないかなと私は個人的に思っています。
立場で言うと小島先生、いや先ほど小島先生言われたような数学は理学とか工学でも馴染まないというようなことがあるけれども、その例えば家計にしてもいろんなことにしてもそういうものが割と球体前として残っていると、そういう中でどうやっていくかというようなことのフレキシビリティが文科省という一極であるということはもちろんいいんですけれども、そういう意味の割とその壁のが体系が残されたままいろんなものが動いているのかなという、
そうちょっと、よくわからない壁は何の壁なのかというか、ね、
どこがどういう形で扱ってもらえるかっていうのが割とコンサーバティブに動いてますね、という
それは
大学の責任ですよと思う。
個別課題についてここの具体的にここがうまくいってないから、この制度が良くないということを出してあげていかないと、それは多分政策リサーチには全然聞こえてきてないです。ですからそのアカデミックの側が連携して例えば数学会が今回やられたような形でそのどんどん上げていくということが非常に重要で、そういう活動というのはアメリカにおいては通常にされていること でそのいろいろなそのアカデミックもちろんその大きなサイズ小さなサイズいろいろありますけど、それとかいろいろ上がってきたものから政策というのは動いていくべきもので私あると思うんですね。
べきものだというところがある木村先生何か
変なところで聞いてくださって、今のお話どちらもよく分かるんですけども、ですから政策当局としては具体的に何かを持ってこいということですし、我々から見るとそれ具体的になる前にこういうなんかポリシーをそのものを考え方を変えてくださいっていうようなことを言いたいというですよね。
うん、まあ今回やってるようなことが要するに一つの流れとしてあるんだというようなことが、じゃあ具体的にどういう形で受け止められるのかなというのが必ずしも、
それはやはり伊藤さんおっしゃるように具体的に、例えばあんまりとおっしゃったら JST の何かプロジェクト数学と結びつけるようなものを構想するとか、例えばですよ、それがいいではない、あるいは東京大学の中でそういうセンターを作るとかいうような話にしなさいということですよね。
それは分からないです
けど具体的なものにしろということ
ですね。やっぱりね、そのアカデミックの両方あると思うんだけれども、アメリカなんかやっぱり NSF とか外国がそういう様子が関係の政策的にそういう5年なら5年の、ね、期間でファンディングを随分すると、でそれにアカデミーが乗ってきてどんどんやっていく形だったと思うんですね。で日本で10年ぐらい前ですか、例えば東大は数理化学研究科に改造した、で助手の定員を大きく助教授に変換して見かけ上は人数も随分増えたですよね。だけども数理化学研究科はやっぱり単にポスト像を狙ってやったというのが大半の人の意識で、格好をつけなきゃ理由が作られたらダメだからと、これだけで実を言うと工学部の我々のところにもちょっと小林正一さんなんかがね、あなたたちはそこにそこの中核になって入らないんですかっていう質問したこともあったんですよ。で僕らは今入ったら あそこに潰されて、せっかくの独立性を保ってこれだけ輝かしい仕事をしているのに、あの数学の海に乗り込まれたら本来はそこに入って活躍するべきで、今は時期でないと断っちゃった。 で、あの物理はもっとひどくて、数理科学というのは物理の縄張りの一つであると、その名詞を使うのは僭越であるから我々は反対であると、こういうバカな気を明るいやってるわけですよね。で、あれから10年経ちましたから、もう随分違ってきてると思うんだけれども、やっぱりアカデミーの側でもよっぽどの意識改革がないとこれうまくいかない。で、あの一番初めに言ったんですが、ファンディングの話ってのはやっぱり非常に難しいんで、そう簡単にはいかないし、あの基盤政策課がいろいろ頑張ってやろうとしているんだけど、噂によるとあの総合科学技術会議の評価は C であるこういう話があるんで、まあ、そこが科学技術会ってこだわったら悪いところでどうしようもないんだけどね。あの だけどそういう動きが官の方から出てきても、今のままではやっぱりちゃんと受け止められないんじゃないかなという心配が随分あるんですよね。で、どうやってそれ受け止めていくのかと。で、数学の人たちはあの数学よろず相談所じゃないけれども、あの数学者は引き受けませんって、一見かっこいいけどあのままじゃ実らないと私は思いますし、そうでなくてこの王冠連合の人やね、応用数理学会、あの統計学関連にしても何にしても、やっぱり本気でそれを受けるだけの構想はないんです。だから仮にあの例えば進行調整費でそういうプログラムが出て、1課題1年例えば3000万とですね、で10人15人のグループを作ってそういうのを作りますと言った時に、本当に実りのあるプロポーズを出せる人が何人いますかというのは今本当に深刻な問題だと思ってます。
あの小松先生、最初にパネルの最初の方では言った力量という、北川先生何かその今まで経験、
あのいや、直接数学っていうわけではないんですけども、そうですね、やはり日本が、まあ、徐々に改善されてきたとはいえですね、学術行政のところの遠慮学者の関与というのが少ないと思うんですね。それで、まあ、例えば大学共同留学館当初はですね、実は一つ の機構になろうとしてかなり運動しました。これは大学共同留学館が学術を代表できるわけではないけれども、まあ、現状を見てですね、やはりそこが全部まとまることによってある程度の発言力を持って、まあ、少しでもいい方に動き化したいという思いがあって、まあそうやったんですけれども、残念ながら結局はいろんな意思が働いて、まあ、4つということになって、まあ、そういう形でですね、なんか学術行政の方までこう力を持って発言できる形になってないんですけれども、やはり、まあ、少しずつ世の中動いてて、いろんな形で、まあ、プログラムオフィサーだとかなんかこう入るようになってきてますんで、まあ、そこを少しでも利用して先ほど言われたように、やはりその機会があった時に学者側から発言する内容がなければそもそも始まらないわけだから、まあ、そこは日頃から考えていかないといけないんじゃないかなと思
ってます。伊藤さんにもう一度一度確認聞きたいんですけれど、まあ、ずっとこの流れの中から、まあ、一つのキーワードとして見えるものと見えないものと言いますか、見えないものっていうものをどうやって、まあ、我々提案するっていうのは見えないものっていうかものを見えるもの にしていかないと、多分プロポーザルとしても実現しないのかなっていう感じがするんですけれど、そういう、まあ、ある意味で見えないものの本質を評価するっていうような体質っていうか、そういうところに向けたステップとして何かその調査された中で欧米と比べて何が違うんだとか、そういうようなことは何か見えてくるんですか。
見えない、ちょっとその非常に論旨がなかなか組み取りにくいんですけれども、数学はいわばその見えないものだと、社会的に何がその数学が元になったのかよくわからないと、飛行機が飛ぶ、それについての数学の理論がどれだけあるかっていうのはなかなかわからないものであるっていうのは、実はそういう論調で書いたらドイツの数学推進の報告書なんですね。数学は見えないものである、見えないけれども社会の中の根幹の部分のところをたくさん、守っているものだと、であるからにして重要なんだという、そういう論調で報告書を書いてありますけれども、で、まあ、その見えないものを評価するということに関してですけれども、 それはあの何どういう評価、何のために評価をするのかというところにあのかかってくると思うんですね。で例えばその研究グランプにしてもその何のためにというそれぞれ目的があります。それはあの研究者個人 の, その発想、そういうも の, あの興味、それでやったことに関してその研究の、先進性についての評価するのであればそこで評価されるわけで、でそれがあのもう少し、進行調整費のようなものですね、もうちょっと社会的なそういうのも、広く見たような影響の部分のところの研究グラントであればそういうので評価されるわけでという形で評価システム全部変わってます。ですから
それは、
はい、
施策として変わったり、
いやいや、もともとからその全部スキームが違うわけなんですね。だからそれに合わせてその評価に合わせてあの、評価されるということで、なかなかそれはあの 見えないものを評価するのはっていうのは一律の評価っていう形にはとてもないですし、そういう意味で言うならば欧米の方でその見えないものを評価するっていうものは実際ないです。欧米においてはかなりはっきりしてます。こういう目的のもの、こういうグラント、こういうというのはそのためにそれぞれに対してあの、評価基準がある。ですからそういう意味で言うと例えば見えないものを評価するような基準を作るっていうのであれば多分世界初になります。
見えないものの定義っていうのが難しいんですけど、秋葉先生
ちょっと若干言葉の遊びみたいなものになってしまった気がしないものなんですけども、私どもが王冠連合でいろいろ提言をしてきたことはまさに今のところにある程度関わってるんですね。おそらく今の全体の趨勢、科学政策の趨勢はより絞り込もうとテーマですね。でより役に立つことで成果がはっきり見えるもの、評価できるものにしようというおそらく非常に強い傾向があると思います。でそういう中で、つまり先ほど今日の私の話を20分ずつさせていただいた話の中の出口主義と言われているんですね。で私は実はこれあんまり申し上げたくなかったんですけども、ある会合でこういうの科学技術政策研究所がこういうレポートを出して日本の数学が大変な状態になっていて、こういうことを言われた人もです。これかなり著名な方です。いや何を言うかと、資源は有限であると、捨てるものもこれからはどんどん考えていかなきゃいけないと言われたんですね。でそれが捨てるものというのがちょうど数学とおっしゃらなかったんですよ。この人から見ますとこの報告は当然のことであると、つまり良いことであると言わんばかりのことである。ですから我々が考えているほど世の中が楽観的ではないんだろうなという気がしております。 ですからぜひの、まあ、その具体的なものと、つまり成果主義ということになりますと、数学というのは定理を証明できるかどうか分かってたら誰もやらないわけですね。証明する、そんな仕事研究をやるわけがない。で証明する過程で全然別の結果が出る可能性もあります。ですから出口を全く絞れないんですね。でそれはそういう意味では数学だけじゃなくてかなりたくさんあります。でそういうことをやっぱりまさに政策当局も意識変革をしていただきたいと私は思います。でその不確かさ、研究というのは本来的に不確かなものなんですね。それを成果をあらかじめの予言しようというのはもうすでにかなりの部分、もちろんそういうゲノム推計シングルなんていうこういうのはまた別ですよね。具体的な目標はそれでみんなで寄ったかってやるというのは別ですけども、基礎研究というレベルではこれはむしろ出口を明らかにしろというのは自己矛盾に近いことだろうというふうに私は思ってまして、そういう点でおそらく今の行政サイドに非常に大きな意識変革を求めなければこの数学の問題も解決しないのではないかと思います。多分原先生おっしゃったようなことはそういうことだったと思いますが、それからもう一ついいですか。あのアメリカあのアカデミー間のプロポーザルをアメリカでは待っているということをおっしゃいましたが、必ずしもそうではありませんで、 NSF などは目をついた学会なんかでしょっちゅう政策当局者に言ってまして、これは面白いと思ったネタがありますと関連する研究者を集めてお金を出してシンポジウムとかのワークショップ2日間ぐらいものすごくインテンシブなものをやって、それを取り上げて あたかもアカデミックからのプロポーザーのように取り上げるという制度も多分確立していますので、ぜひの政策当局はそういうことも考えてやっていただきたい。どうも相手が申し訳ないんですけど、
ちょっと重大な事実誤認があるので、ちょっとこれはっきりさせておきたいんですけれども、あの科学技術政策が今どういうふうに行われているかというのを別のスライドで実は最初に発表すればよかったかなというお話を聞いて思ったんですが、応用志向出口志向ってありません。で、基礎研究は別立てで基礎研究を推進するというふうに確実に謳ってますし、基礎研究を細るというつもりはありません。で、ですので、あの私 の, あの20分間 の, あの発表の中でも数学の例えば純粋数学の分とか潰さない、そういうところは確実に保護していくと推進するということを再三再三申し上げたと思うんですけれども、あのこれはまさしくそれの政策の流れで、基礎の部分のところというのはこれは別立てで確実に推進するというふうに、これはもう大きなあの科学技術、基本計画の中に入っております。だからそのあたりのところは全然心配されなくて全然よろしいんですけれども、で応用の部分のところっていうのはそれが一部なんですね。でそれについてその、予算が投入されるというのはありますけれども、それは決して基礎の部分のところを細らせて投入するということは全然ない。でこれ全くの事実誤認だということ、これいろんなところのアカデミックで言わねばならないというのが、あの政策担当側の、ものの、まあ、なんていうか意思ですし、そのところは確実ということです。あともう一つ、NSF に関してなんですけど、あの7月に実は NSF の, そのファンディングの担当の方にあのお会いしました。あのアメリカを連れてくるともらったときに、でその中で、あの NSF の, あの本拠地にちゃんと行って NSF の数学のファンディングをして担当の方とお話したんですけれども、その方がおっしゃるには、あのなんていうかアカデミックを無視した政策を立てたことは一つもないと。これは事実です。 NSF はアカデミックの意向を無視したような政策、支援策配分方法っていうのはしたことはありません。全部アカデミック側からのです。ただそれもちろんあの大中小あるでしょうし、あのこれだと思うようなグループを集めてっていうことは NICF でもやりますし、実は NIH でもやってます。 NIH の生命科学の方でも、あの私そういうことをやってる方とお話をしたことがあるのでよくわかるんですけど、そういうのは常にやっております。でそれを今後その日本がそういう仕組みを持つかどうかというのは、これは例えばあの JST とか、あの JST があの、今度そうですね、PO とか、そういうのをプログラム、オフィサープログラムマネージャーですね、あのあたりを強化しようという動きしてますし、 JSPS に関してもそうですので、そういうファンディングが配れるという、組織、そこが中心となってそういうあのレベルを今のレベルをもっと高めた形で、さらにアカデミックの研究者と二人三脚であのどういうふうな配分方針を決める、どういう政策を打つということをやっていこうという話をあのしているというのが現状です。ですがそのあたりのところは今後動くと思われますけれども、そちらに関しては、まあ、あのそういう状態で日本とアメリカと比べると、まあ、まだまだそういう意味でいうと、日本は、まだまだ後ろの方にいるとそういう状態です。
どうも、時間も過ぎましたけど、何かご意見あれば最後に、はい、ちょっといや、あの、まあ、せっかくの機会ですので、
おっしゃる意味は確かに第三期科学技術基本計画にも基礎研究を重視して使っておりますし、それから第2期も書いてますよね。でそれはあの確かにその通りでして、でそこにそれなりの力を入れるという気分は示していますが、じゃあ基礎研究の中身、基礎研究って何なのかということも全く書かれていない。それから基礎研究実際にプロポーザルを出してそれの評価ということになると出口が出てくるんですよね。ですから、まあ、もちろんもうあのおっしゃることは分かるんですですし、その意気込みは認めてるんですけども、それがこう降りてくるとね、なんかこう現地になっちゃうなっていう気がちょっとしてまして、そういうつもりで申し上げて、あのということです
ね。まあこれはこれだけでいくらでもバトルできるかなっていう、まあバトルしてもあれ、まああのちょっとこれも一見ですが、私の感じだともう一つは応用研究の中での基礎的な研究の役割みたいなものが、それがやっぱり軽視されているのかな。基礎研究、応用研究ってこう分けてること自体が、あの応用研究の中での基礎研究の重要性っていうようなものが、もう少しそこのところがあのはっきり今後 させていかないといけないんじゃないかなというような気はしております。
そのあたりのところもやはりアカデミックの方からいろいろ上がってきてますので、政策当局と政策研究の人間たちの間ではそういうシーケンシャルのものじゃないというのはもう確実にこれ皆さんの認知の中にしっかり入っているので、まあ表立ってその目に見る形で政策が上がってきたのは確かに問題かもしれないですけど、認識はかなりもう皆さん共通持っていますと思います。
どうもそれでは時間をちょっと5分ぐらい消化しましたので、今のお言葉を聞いて我々は、ある意味でそういう流れにあるということをとりあえず信じて、むしろ天野先生が言うように我々が本当にどういう形で答えられるだけの、逆に言うと力量があるかということを、ここ今日数学者の方、数理科学者の方、交換科学者という定義はありませんけれど交換的なこう思考を持ってやられている方、あるいは企業の方の学生さんも含めて、少しそういう意味で我々はもっと例えば前向きにそういうことをきちっとやっていって、我々が日本の科学技術をきちっと支える中核になるんだということを、むしろお互いに協力し合うようなことも含めて、またそれを上に上げていくようなことを含めて、そういうことができればいいかなと思います。何度やってもパネル討論というのはうまくいきませんけれど、今回の講演も含めて近いうちに報告書にまとめたいと思っております。その報告書は多分王冠のホームページで公開することになると思いますので、またそれを通じてご意見いただいて、さらにそれを強固なものにして、実際に今日議論されたようなことが、前向きにつながっていければいいかなと思います。今日はご委員の先生方、並びにフロアの方、どうもありがとうございました。閉会にあたりまして、王冠として、あと今年度12月に大きなイベントをやっています、総合コンパニーということで、実行委員長の佐野先生から簡単にちょっとご紹介。
今日は長時間本当に熱心にご討論いただきまして、パネリストの方、それから会場の方々からも非常に有意義なご意見をいただきありがとうございました。皆様のお手元の中に、資料の中に第1回王冠連合総合シンポジウムのご案内が入っております。でこれ12月の1日金曜日の午後から土曜日前日ですが、2日間にわたって統合知の創生と展開を目指してということで、今日は数学がメインでございましたけれども、この、1日目には特に、伝統的な工学の学会長副会長等をお招きしまして、パネル討論を予定しております。そこにございますように、王冠、王冠を横としますと従来 の伝統的な学問分野が立てる、この縦と横の学の連携 をどう進めたらいいのかというようなことで、これもこれからの日本の科学技術の発展の非常に重要なテーマだと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。だから2日目はさまざまなテーマにつきまして、特に横断的な科学技術に関連する9つのセッションを用意しています。具体的には裏の方にテーマ書かれていますが、統計あるいは安全安心、さまざまなテーマがその中に含まれております。これも合わせて2日目ですが参加いただけるとありがたいと思います。以上簡単にご紹介いたしました。本日は本当にお疲れ様でした。どうもありがとうございました。